ました。映画話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と、
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
いやスタジオ久しぶり
ね、あのね、なんやかんや久しぶりにこうやってこう、うん、スタジオでレコーディングしてるんですけど
ね、この間なんて、うん、ズームで、ね、お互い遠隔でね結構やっぱりいつもこう何やろう、目配せしながら喋ってるから喋、ね、うん、り出しがすごい一緒になったりしててね結構わちゃわちゃした
あれあれみたいな感じになってました
ね、うん、はい、南海館ようやくね、あの6月8日の月曜日からオープンしまして、は
い、いやおめでとうございます。
いや長かったね、本当に長かった、うん、まあなるね、いろいろありましたねこの2ヶ月近く。
いやもう気苦労がすごいでしょ、うん、本当に
そうね。あとあの今今日川端くんがセイバーはローカルシネマズの T シャツを着てくれてるんやけど、それのね発想を一手にうちちょっと引き受けたもんで結構ね大変やったあのずっと発送作業してましたけれども、
映画館のはずやのにみたいな。
そうそうそう、で、それと同時進行で、うんうん、あの映画館いつから開けられるかっていう調整とかをねすごいしてて、結構今は時短営業でやらせてもらってるんですけど、
まあ、なかなかまだレイトショーとかはやってないんで、
そうですね、
映画館行きにくいって人はまだいるかもしれないですね、
まだまだね、うん、でもなんかこう南海館、まあ、結構最近建てたばっかりやから、うんうん、あの建築士の方と、まあ、割とまだ懇意にさせてもらってて、設計士の人と話してて、なんか映画館ってね結構換気能力がすごい高いっていう風に、その、まあ、あの緊急事態宣言が出る前ぐらいからも結構いろんな劇場の方とかも言ってて、で南海館どんなもんかなと思ってちょっと調べてみたんですよ。で、ね、京都市の条例でなんかいろいろあるんですけど、そのまあそのね、自治体によって実はその設定される数値は変わるそうなんですけど、京都市はなんか、まあまあ、一応、まあ、情報として言うと、うんうん、1平米につき1時間あたり60リューベイ空気を換気しろっていう条例があるんですよ。難しいでしょ
そうやね、なんか、うん、あのそんな換気能力の数値があるんやってことを今初めて知ったっていう、うん、
そうそう、そういうのがあって、うんうん、で、まあ、南海岸ももちろんそれに沿って設計されてやってるんですけれど、うんうん、あのうちの天井高ってだいたい4メートルぐらいあるんですね、そのスクリーン1に関しては、うんうん、だからこう4メートルの高さに対して60メートル分の空気の層が1時間で入れ替わってるっていう感じなんですよ、ざっくり言うと、で、うんうん、ってことはみたいな、めちゃくちゃ素人計算で、これ4分に1回空気入れ替わってるって計算なんですけど合ってますって聞いたら、あの合ってるし、うんうん、そもそもそのうち今階段状になってるから床が、ね、あのまあ、天井が低いところもあるし、うんうん、その平均値を取ると、ね、3.4 メートルになるから、うんうん、実際4分以内で 3分何十秒とかで空気がもう入れ替わってるんよって言われて、でスクリーン2とかスクリーン3は2分台ぐらいでいるから、うんうん、嘘本当って思いながら、ね、まあ、そりゃ寒いわけだっていう、結構ね南海館寒い寒いっていう、あのなんていうのかな、ご意見をいただくんですけれども、
自分は暑がりなんで全然気にしたことなかったけど、
そうで、ね、結構その湿度を保ったりもしないといけなくって、うんうん、あの外の空気を入れるときに湿度を保ちながら入れたりもしてて、まあ、その絶対に安全です、絶対に感染しませんとはよう言えへんけれども、
まあね、
うんうん、あの一般的な、ね、あの場所よりかはめちゃくちゃ厳しく換気されてる場所やし、
素晴らしい、
なんかこう、うん、映画館行きたいけど怖いな、3密ちゃうのって思ってる方がいたら、うん、実はバンバン換気してますっていうことをちょっと言っときたいなと思って。
いやそれいい情報やね。
そうなんですよね、うん、まあ、だからまあちょっとでもね安心して映画館に人を来てほしいなと思ってます、うんうん、
いや本当に、
うん、でね今日は本当にスクリーン映えのする作品ですよ。
本当、いやもうこれあの去年リバイバル上映がまあ、うん、やった映画で、うん、まあ、自分もちろんその時に映画館で行ったし、
はい、
なんやったらあのビデオテープ時代から何回も見てるぐらいの映画なんやけど、
うんうん、
あの今日のこの話す映画を あの映画館で見れたっていうのは去年良かったことベスト3ぐらいに入るかもしれんっていうぐらい
よっぽどね、
大好きっていう、まあ、
ずっと好きって言ってるもんね、
ずっと好き、うん、
はい、まあ、今回もまたウエスタンですよ。最近ウエスタンものが多いね、お話するのがね、
嬉しいね、個人的には、うん、
はい、セルジオ・レオーネ監督の Once Upon a Time in the West について今日はお話しします、はい、これね本当に長い2時間45分、これオリジナル版だからね、うんうん、去年がちょうどその公開50周年 で、
そう、50周年で
レオーネが生きてたら生誕90周年、
ね、レオーネ60で亡くなっちゃってるからね、
そう、早い、若くしてね、うん、で没後30年っていう、そのまあもうめちゃくちゃミレニアムなね、うんうん、あの年やったから節目やったからっていうことで、去年やってたんですけど、南海館でもね最初は4月17日からね上映する予定やったんやけれども、ちょうどその日から臨時休館に入ったもんであの南海館でこちら6月19日金曜日から公開となるんですけれども、はい、もう大パノラマで本当にねシネマスコープサイズにぴったりの映画ですよね、
うん、いやもうなんかねこの映画好きすぎて、あの映画とか本当すごいとか、うん、最高のも一言で済んじゃうから、
いやでも
あの逆に何話そうかなぐらいの、
そんなんばっかりやん
そうね本当に
、まあ、内容はですね、まあ、でもこれ見たことある人、若い人やったらあんまいい品かってすんのかな
かもね、まあ、なんか一応そのリバイバルでタイトルが Once Upon Time in the West に変わってるけど、うん、まあ、あの DVD とかではウエスタンっていうタイトルで出回ってるやつなんで、
ね、
うん、
まあウエスタンって言いやすいよね、
まあね、あのそのまますぎるやろっていうタイトルなんやけど
確かに、まあ主人公はね、まあ、主人公いっぱいいるけどね、まあ、もうとにかく大好きなね、うんうん、アリト君大好きなチャールズ・ブロンソンが出ておりましてですね、
はい、ヒゲなしでございますね、
いや青い目でね、うん、またかっこいいんですけれども結構ねそのウエスタン西部劇もので、うんうん、こんだけ女性が出てくるっていうのは珍しいなと思うんですけどね、
うんうん、
あの女性役にはクラーディア・カルディナーレが出てきて、まあ、あの山猫とかね、
そうですね、
フィツカラルドとか出てる超絶美人さんがいるんですけれども、うんうん、彼女があの、まあまあ、舞台はもちろんその西部開拓期のアメリカですよね、うんうん、ニューオリンズからその場所に嫁いでくるんですよ、
うんうん、
ただその嫁ぎ先 の、 その家族がある日突然その一家残虐というか殺されてしまうんですよね、
あの到着した日にね、
そう、到着した日に、でそのカルディナーレが演じてる女性はジルっていう女の人なんですけど、うんうん、まあ、元高級娼婦なんですよ ね、
ね、
まあ、都会で娼婦やってた女性が、うん、まあ、その開拓地に行くみたいなね、うんうん、嫁ぐみたいな話で、もう行ったら瞬間家族全員死んでしまった、なんでやっていうのをこう解き明かしていくのに、うん、まあ、いろんな男たちが絡んでいくわけなんですよ、
はい、
でそのうちの一人が正体不明のガンマンのハーモニカって、
そうあのいつもハーモニカ吹いてるからハーモニカって呼ばれるやつ、
そう、あだ名はハーモニカ、うん、それがチャールズ・ブロンソン、はい、で、その一家を殺した犯人に仕立て上げられてしまって、
うんうん、
シャイアンっていうね、その山賊みたいなボスみたいな人がいるんですよ、ね、盗賊のボスがいて、うん、で、その、シャイアンを犯人に仕立て上げた本当の黒幕が、うんうん、フランクっていうね、あの殺し屋がいるんですけど、これをヘンリー・フォンダが演じてるっていう、
名優ですね、
そうなんですよ、うん、でそのフランクを、雇ってる、まあ、金持ちのモートンっていうやつがいて、うんうん、こいつがその開拓地にその線路をいっぱい引いて、うんうん、その鉄道でこう一攫千金みたいな感じでねやろうとしてる金持ちなんですけれども、ね、うん、まあ、彼らをめぐってこの女の人が強くたくましく生きていくぞみたいなね、はい、話になっております。なんかねその最初にそのチャールズ・ブロンソン、まあ、ハーモニカ吹きながらいつも登場するんだけど笑ってまうような、なんやねんってなるけど、
いやあのこの映画そのブロンソンだけじゃなくて、うん、それぞれのキャラクターになんかテーマソングみたいなのがついててさ、うん、
あ
の登場するたびにそのテーマソング流れるっていう、
それね、うん、かっこいいよね、
かっこいい、最高、
モリコーネが音楽をやってるんやけれども、その、まあ、レオーネから始めたんかな、先に音楽ありきで、うんうん、映画を撮っていくみたいな、
そう、あのまあなんかレオーネとその音楽やってるモリコーネって、まあ同級生で昔からの友達で、うん、よくなんかそのなんていうのかな、ライブも見に行くし映画も見に行くしみたいな、そういう風な仲が良かったらしいんやけど、
うんうんうん、
あのそのレオーネが現代音楽のライブをやったんやって、ある時、
あ、そうなんや、
そうそう、うん、であのそれを聞きに行ったあのレオーネが、
モリコーネ
のライブをね、ごめんね、
あ、モリコーネがライブをやったと、
そうそうそう、モリコーネのライブ、うん、現代音楽のやつにレオーネが行ったら、うんうん、あのなんかいわゆる 演奏会じゃなくて、うん、ずっとはしごがきしんでるだけとか、そういうのが20分ぐらい続くんやってさ
めっちゃ現代音楽やな。そうそうそう、うん、
で、あのこいつ映画音楽以外じゃこんなことやるんやっていうので、なんか音 の、 そのイメージっていうのはガラッと変わったらしくて、レオネの中で、
うん、
それでこの映画の中ではもちろんその映画音楽も流れるんやけど、
うん、
いつも以上にその普通の音っていうのにフォーカスを当ててる作品になってるんよね、
うん、
あのオープニングなんかもセリフ全くなしでずっと風車がきしんでるだけやん。
確かにね、
そうあれなんかもある意味なんかその、うん、音楽としてイメージされてるっていう音、
あ 音、
う
ん、音からも作り込んでたってことね。そうそうそうそう、いやなんかさ、その本当にいろんな音が立ち上がってくる作品やなと思って、うんうん、で虫の飛ぶ音とかね、鳥の声とかで、その最初なんかすごい静かなのよ、もうあんまり誰も喋らへんくて、ただただみんながハーモニカを待ってるみたいなね、あの3人の男が駅にやってきて、
いい
駅のおじいちゃんをちょっとシーとか言ってここに閉じ込めといてハーモニカを待つみたいな、待ってるシーンが結構長いんよね。
なんか10分ぐらいあるんやけど、うん、でも全然退屈し
いね、退屈しない、いろんな音がしてて、 そこで結構要所要所でクスッと笑わせてくれるっていうか、うん、そのさ帽子にたまった雨水みたいな飲むなよとかさなんか顔にたかってる灰早く手で払えよみたいなとか、なんかそういうその見てて楽しい瞬間なんやけど、うんうん、そこにようやく満を持してハーモニカがねバーンって登場するんですよ、はい、めっちゃかっこいいよね。
いや嬉しいね、うん、あの現代でもそのブロンソンかっこいいっていう女の人が言ってくれるって最高って思う。
いやもうめっちゃかっこいいよ、
いほんまに、
あのゾクゾクするぐらい男の世界みたいなさ、ね、もう男のロマンが詰まってるよね。
いや本当に、うん、いやでもこのウエスタンって映画、あのもちろん男の世界ではあるんやけど、うん、言ってみたらなんかそういう開拓となんかアウトローの男の世界が終わって、
うん、
なんかその女性も活躍する資本と、
うん、
あのなんていうのかな、労働とかのそういう風な世界に変わっていくよっていう物語やから、決してなんかその男臭いドンパチだけの映画じゃないっていうのが、
まあそれがこの Once Upon a Time in the West の良さでもあるっていうかね、うんうん、う今までそういうところを描いてこなかったところを やったっていうことよね、レオーネが、
うん、でまあなんかそのなんでその女性にフォーカスしたかっていうと、
うん、
やっぱりその原案に関わった人がそのすごく重要で、
確かに、
うん、そう、あのこの映画、あの原案、もともとのアイデアを出したのがレオーネだけじゃなくて、
うん、
あのベルナルド・ベルトルッチ、ラストエンペラーとか有名やけど、うん、
はい、
うん、あとあれか1900年とかね、
そうやね、あと、うん、ダリオ・アルジェント、
アルジェント我らが、
このイタリアの、
ね、そうサスペリアとかの
我らがイタリアのそう大好きなね2人が関わってるっていうね。
そうだから、なんかオープニング の、 あの灰がブンブン飛んでるのは俺のアイデアだよとか、なんかアルジェント言ってるらしいけど、
うんうん、あそうなんや、うんその2人に、まあ、言ったら原案っていうか脚本というか、まあ、書かせたわけやんね。
そうそうそう、
レオーネが、うん、
で、あの、まあ、仕上げたのはその今までの続夕日の我慢とかの脚本をやってた人なんやけど、
うんうんうんうん、
だいぶその元のアイディアなんかはその2人が出したっていうね。
うん、すごいよね、その3人で作って、でやっぱり音のこだわり、さっきも言ってたけどさ、うんうん、そのあれでしょ、その最初のシーンでその風車がギーギー言ってるやつに、
そうそう、
そのスタッフが油差しましょうかって、
そう親切シーンでね、あのずっとなんかこう撮影前とかもなってるから、助監督が、
うん、
あれうるさいんで油差しましょうかって言ったら、
うんうんうん、
レオーネがぶち切れたらしくて、
いやもう油差したら殺すぞって言ったって、めちゃめちゃ柄悪い口悪い怖い怖いと思って、いやあとそのヘンリー・フォンダって今までそんなに悪役とかね、うんうん、演じてくるようなタイプじゃなくて、
それこそ昔のアメリカ映画とか見てる人やったら、なんかリンカーンをやったりとか、
うん、
あのワイヤットアップで伝説のファンカンやったりみたいな、もうアメリカのザ・いい人みたいな人やったのを、うんうん、まあ、あえてこの映画では極悪人にやってると、
うん、
で、あの、まあ、ヘンリー・フォンダもだいぶ迷ったらしいんやけど、
うん、悪役かみたいなね、
しかも極悪人やからね、
うんうんうんうん、
で、あのそれやったらリンカーンを殺した男の風貌を真似ようっていうので、
うんうん、
あのヒゲ生やしてカラコンとか入れてイメチェンしてレオーネに会いに行ったら、
うん、
あの散々怒鳴られた挙句、通訳になんて聞いてんの、言ってんのって聞いたら、あのお前ヒゲそれって言ってるだけやみたいな何それみたいなエピソードがいっぱいっていう、この
すごいよね、あの当時、まあ、珍しい茶色のコンタクトレンズで、うんうん、あの綺麗なブルーの瞳を隠していったら、ね、取れみたいな、ヒゲそれみたいなお前のままで出ろと、
そう、
うん、
でもあのヘンリー・フォンダに絶対出た方がいいって言ったのはあのイーライ・ウォラックって俗有機の我慢でイーストウッドの相棒役やってた俳優さんが、
うん、
あの脚本読んでうんってなってたヘンリー・フォンダに、
うん、
いやレオーネは筋じゃなくて映像の人やから、
うん、
あのその絶対出た方がいいっていうのでヘンリー・フォンダは出たらしいけど、う
ん、なるほどね、うん、まあただこの映画当時公開当時やっぱりアメリカではそんなにヒットせんかったみたいね。ヨーロッパとか日本ではかなりヒットしたけれども、うん、
まあでもそれは結構理由があって、
うん、
あのだいぶカットされたんよね。それこそあの、まあ、オープニングスのフランクってヘンリー・フォンダ演じる悪党が、
うん、
まあ、子供を売ったりするわけよね、
はいはいはい、
そうでやっぱアメリカではそことかもカットされてたし、
うん、
やっぱ2時間45分はアメリカでは長すぎると当時あの言ってみたら西部劇ブームも終わってた時代やから、うん、っていうのでだいぶカットされた結果なんかそのレオーネの意思があんまりこう伝わらへん形になっちゃったらしくて、
うんうんうんうん、
でまあそのあんま受けが良くなかったらしいんやけど、
うん、
やっぱその完全版が公開されてからはみんながすごいすごいってなって、
もうそりゃそうよ、完全版で見ないとね絶対に、まあ、これを見てクエンティン・タランティーノは映画監督になるって思ったぐらいね影響を与えた作品になるわけですよね。
映画監督になる以上じゃなくてもなんか最新作のさ Once Upon a Time in Hollywood でも、うん、ほとんどタイトルそのまんまやし、
うん、
何やったら Once Upon a Time in Hollywood って映画自体が、
うん、
一つのその西部の時代が終わって女性の時代になりますよっていうその言ってみたら超大雑把なあらす自体がそのまんまっていう、
うんうんうん、確かにねまあいろんな作品にね影響を与えていく、うん、まあ Once Upon a Time in the West 長いねタイトルウエスタン
ねウエスタンってあのすっきりしてる方が好きだったりするんですけど、うん、でも本当これ、うん、あの映画館で見てよかったって思うよね。
いや、
う
ん、本当にかっ濃い大画面にめちゃくちゃ映えるよね。
本当
もう男たちがただ佇んで待ってるだけでめちゃくちゃかっこいいし、うんうん、痺れる本当に。でやっぱりそのカルディナーレ演じるジルもめちゃこうたくましいというか、
本当魅力的なヒロイン、
魅力的なヒロインだな
って。とかまあ実質そのカルディナーレが主人公やからねこの映画って、
うん、確かにね、うん、彼女がどうたくましく生きていくかみたいなね感じやし、でも個人的にはシャイアンがすごい好きで、
うんうん、その
盗賊のボスね、
うん、あの絶妙な愛嬌があるよね。
そうあるよね。あの人がなんか走りながらその、うんうん、なんて走ってる馬に飛び乗るシーンがあって、うん、もうあれ見てめっちゃかっこいいなと思ってすごいね、いい役者さんよね、いい顔してるよね。
いやもういい役者しか出てないもんねこの映画。
う
ん、
そう、あとねまたヘンリー・フォンダの吐く汚い唾ね汚んなと思ってあの乾いた男たちの肌をね大画面で見るのもねまたいいんですよ。
やっぱレオーネの特色ってその風景と、
うん、
あと俳優の顔のアップみたいなのを交互にこう見せるやん、うん、
はいはい、
やっぱそういうなんか演出論って、
うん、
やっぱ舞台の演劇では見せられない方法論という
か、そうやね、うん、まあ、ちょっと漫画チックなぐらいこうバーンって大胆に見せてくれるところもあって、う
ん、逆にその漫画の世界がレオーネとかマカロニウエスタンのケレンミを引用したみたいな感じだと思うけど、
うん、まあ、ぜひね見たことないっていう方も去年あの見てしびれたっていう方も、うんうん、もう一度ね大画面で見てほしいなと思います。
本当にもう西部劇とかいうジャンル関係なくもう映画好きは絶対見てほしい、うん、
そうやね、うん、ようやく紹介できてよかったね。
いや本当にもうあの好きすぎて今日なんかいろいろグッズ持ってきちゃってるから、
ね、あそうよね、その後で写真に撮ってもらいましょう、はい、6月19日から7月2日まで南海館で上映してますので、はい、ぜひ見に来てください。
あれね、あのレイトショーというかオールナイトみたいなの復活したらレオーネナイトやってほしいよね、
うん、やりたいね、うん、そうレオーネってね実は人生でそんなにたくさんレオーネ名義で映画を撮ってなかったりするからね。そう7本だけやから
ね、7本だけやから、
うん、まあ2週連続とかでフォローできちゃうけどね。
全然できるよね、
やりたいな。まあでも一本一本長いな、そういうのは結構
まあでもあの嫌な長さじゃないよね。
ないからね、
あのスローテンポの魅力が詰まってる映画やと思った ら、
うんうん、ぜひでね、まあ、南海館あのいろいろ上映してるんですけれども、
はい、
あの次回は、まあ、我らが大好きなイップマン完結についてねお話できたらいいなと思ってますよ
すごいね、マカロニウエスタンの次カンフー映画ってなんか
でも割とさ、うん、そんなんばっかじゃない、カンフーやってマカロニやってカン
フーいや最高なんやけど
香港とイタリアしかみたいな
嬉しい嬉しい
感じになってますけれども、まあ、今回はねアメリカにドニー・イェンが行きますのでね、
はい、
楽しみですね。はい、ということでね、ぜひあの、まあ、長らく映画館に行けなかった方も多かったと思いますけれども、うんうん、いろんな劇場がオープンしてますので、
はい、
ぜひいろんな映画を見に来ていただけたらと思います。 まあ、ちょっと時間残っちゃったね、
うん、あのドン・キホーテとかもまだやってるよね。
そう、テリー・ギリアムのドン・キホーテもこれもね本当に大画面で入る、うん、めちゃくちゃ笑えるのでねあのドン・キホーテになりきったおじいちゃんを楽しみに来てください、うんうん、ということでこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。